こんばんは。
おでか。
マグラグラジオです。
どうもマグラグラジオです。第43回ですけども。
おお。
久しぶりですね。
そうですね。
前の録音以来の。
そうなんです。私インフルエンザにかかってましてね。大丈夫ですか皆さん。あんなに風邪ひくなよなんてエンディングで言ってましたけれども。
前で当の本人がなるなんて。
まさかのインフルエンザですよ。
ねえ。もう本当に。週ぐらい空いてた3週間ぶりぐらい、
うん、そうですね。普通の友達だったら3週間ぶりに会うぐらいだったら別に久しぶりでもないんですけれども、さすがにおきちさんと3週間空くと
ちょっと久しぶりなん
で、ね、知らない人みたいです、
うん、だってなんか顔が別人みたいやもん
な。そうなんです、インフルエンザの後遺症で顔がボロボロになってしまいました。
あとさっきなんかね、あの社会人ならではの
愚痴が
飛び出してたからね。
そうなんです、こう見えても私働いてるんで、
やつれつつ疲れつつって感じ。
そうなんですよ、
くたびれてるね。
でもね、30枚ぐらいになるとくたびれますよ、それ。心の疲れが顔に出ちゃうんですよ。悪かったね、狼さん一歩つけとくれ。
いやー、ちょっと相変わらず久しぶりの録音の時っていうのはなかなかこうね、慣れたはずなのにテンションをつかみかねるって感じなんですけど。
そうですね。
今日はね、3週間あったらやっぱりね、矢部さんも会社でいろんなことあったと思うんですけどね。なかなかやっぱりいろんなことあるね、人間。
なんかあったんですか？
あった。あったっていうか、まあ大したことないんですけど、そうやな、なんか、最初なんか、僕最近あれなんですよ。
うん。
ウェブサイトを新しくしてまして、なんでちょっと僕も働きに出てるんですけど、それから帰ってきたらずーっとほぼ家で、その作業に明け暮れてたもんで、家の中で起きた些細なね、出来事をね、ちょっと喋ろうと思ったんですけど、それをはるかに凌駕するちょっとショッキングな出来事があったんで、ちょっと矢部さんに聞いていただきたいなと。
聞きましょう。
んですけど、ちょっとね、残念な、
お知らせが、
出来事がありまして、
ふんふん、
でまあちょっとまずちょっと聞いてもらいます、
うん、
飯食いに行ったんですよ、
うんうん、
で一人だったんで、
うん、
ちょっと腹も減ってたんで、
うん、
ちょっとボリュームが欲しいなということでね、うん、ある店に行ったんですけども、うんうん、そしたらね、よく例えば映像とか、
うん、
テレビ番組のワンシーンとかで、
うん、
見聞きはするし可能性は常に日常にはらんでるんやけど、
うん、
実体験でこんなことってほんまにあるんやなっていう出来事のレストラン編の一つが自分の身に降りかかったんですけど、そこは洋食屋さんで、
おうおう、
ライスと味噌汁とそしてメインプレートがある感じで、うん、そのメインプレートにはメインの具材と横にサラダがあるんですけど、
おうおう、
お待たせしましたっつって来て、
うん、
で食べてたんですよ、
うん、
でちょっと野菜も食うとかなかなと思って思いながらメイン二口ほど食べて、それでご飯を置いてたら、うん、サラダからですね、
うん、
ちょっと黒い野郎が、
いやあっち青虫がいるってことは新鮮なことじゃんって思ったけど、
いや黒い方です。でね、
グレートの G ですよね。
うん、そうなんですよ。で、よくテレビとかではあるじゃないですか。
うん。
でも、まさか、あると思わんやん。で、ちょっとね、しかも僕がね、好きで割と行ってた店だったんで、ショックで。
これはショックだ。
でね、あれなんですよ。瞬間的に、もう食欲はなくなったんやけど、やっぱり俺なんていうの、ちょっと思い返すとちょっとなんかこうその時の気持ちが蘇ってあんまり冷静に喋れへんねんけど、意外と言えへんもんやねと思って、そういう時って俺もしテレビとか見てて、うわ俺こんなん絶対 あいつ 5G が出てきたら絶対俺店の人に切れるわとか思っててんけど、いざその立場になったら 結構言えへんもんでさ、
もうショックすぎてね、
うん、それもあるし、なんかこう その店って結構狭いねやんか、で他にもお客さんがいるんやんか、そしたら
気使っちゃったんだね、
そうそう、なんか好きやったしっていうのがあって、あのそのマスターに俺カウンターで食っててんけど、ちょっとすみませんって
小声で
小声でできるだけなんかその瞬間になんていうの、大声出してどうたらじゃなくて、瞬間的に思ったのは、できるだけ他のお客さんも食事中やから、うん、その人らの気分を害したらあかんっていう風になってしまって、
なんて気を使う人なんでしょう、
うん、で小声で言ってさ、あーあーっつって言ってすぐパッて引いてんけどさ、こん時にな、
うん、
八百板もし自分がそうなったら、
うん、
店の側の対応としては何が正解やと思う？
新しいお料理を出して代金を取らなくて、本当に今回は申し訳ございませんでしたが100点満点じゃない、そしてちょっとなんかプラスすんじゃない？
あ、そやんな、それは100点やん、
うん、
そうやんな、いやそうなんよ、いや俺はここでまあメインをなんかチキンカツみたいなのやってんけど、うん、2口ぐらい食っただけの状態やったから、
うん、
そうしてくれたらまあ嬉しいなって思って、うん、すいませんっつって、これちょっとこれって言ってしたら、あーあーっつって下げスッと下げたりとか、うん、でまあ作り直してくれたら嬉しいなと思ったけど、じゃあ50点やったら 何やと思う？
50点だったら50点だったら50点は作り直して出すとかじゃないの？
ああそうか、そうやんな、いや俺だからそこの対応が唯一もうちょっといけてなくって、俺はもうこの店に二度と行くことはないかもしれへん、ああ残念、一個の可能性がなくなったなと思ったんやけど、俺はせめてサラダにいたから、そいつは、うん、メインの新しい皿を用意して食い差しでいいから、メインの具材をそっちに置いて、うん、そこに新たにサラダを持って作ってくれて出してくれたらまあいいかって思ってたね、うん、そしたらあーあーっつって下げたら、その瞬間にその店は何をしたかというと、その皿のサラダを
避けて、
虫ごと避けて、うん、その同じ皿のそのサラダの元あった場所に野菜をもう一回持ってドレッシングかけたんやけど、
いやーだー、
食われへんやん、こんな
だってもうそこにいたんだ
食われへんやんこんな
皿変えろよ
俺さもうさ、うん、で何事もなかったかのように、あのまあまあそこはなんかあるし、俺もその他の人にできるだけ分からないようにしてほしいなって思ってたから、その処理は別として、それをスピーディーになんていうの、隠す感じでサササってやったのは別に良かったんけど、その処理かえと思ってしまって、
うん、こっちこんなに気使ったのにあんたそれかよ、
そうで、わーっと思って、もうでもさ食事中にさ、しかも生きてたん、
あ
ーやーやーやーやー、野菜の山から歩いてきたん、
やーやーやー、もう気持ち悪いよ
それさ目の前にしたらさ、もう食欲も減ったくれもないやんでも俺その日朝から食ってなくて、もうなん、まあちょっと昼過ぎまで、まあ、労働してやね、
ああ
がっつり行きたいぜって思ってたところでそれやられたからさ、
うん、
でさ皿も変えてくれてないわけやん、
うん、
でももうなんかもうさ悲しくなってきてさ、
うん、
大したことない、ただの虫だぜって思って、
うわ、
メインと米はいただきましたですけども、サラダはさすがに食えへん、
食えないよそんなの、
うん、でごちそうさまでしたっつって会見をバッチリ取られね、
本当に0点じゃねえかよ点数で言ったら、
いつもありがとうありがとうっていうとこがすいませんでしたすいませんでしたねってなってたの
だけ変化は、うわ、
1点やって、
そんな0点だよ、もうダメ、赤点もいいとこだよ本当に、それ
これもちょっとね、今年最初にして最大のなんていうか、もうへこみ事件ですね、これは。
これを超えるような事件が沖寺さんに起こらないことだけをやって祈ってますね。
まあ一応フォローするわけでもないですけど、ミドルサイズだったんですけどね。
あの小さい方が汚いところにいるんですよ。
ミドルです。いやもうこんなんね、こんなラジオでこんな嫌な気分になると思いますけど、さし申し訳ないなっていうのもあるんですけど、どうしてもこれちょっと言っておきたかった。
これはへこむ、本当にへこむ。
これはちょっとなんかラジオで言うことによってしか浄化されへんと思ってさ。
そうだね、モグラグラジオはみんなに笑顔を届ける番組だけれども、お口の吐き口にもなってね。
そうなんですよね。
いやーこれはへこみますね。
まあまあそのさ、チェーン系やったらさ絶対作り直したりしてくれるやん。
そうだね。あ、うん、でも個人のとことかそうかもしんないね。
だから個人で作り直してもらうまで要求するのはちょっと無理があるような気もちょっとしてたん。
でもね、個人のお店でもね、この L 字カウンターのお店とかあるじゃないですか、うんうんうん、でその L 字カウンターだとこうやっぱお客さんが隣同士にぎっちりなるんなくて、ちょっと最初にゆっくりしたまだお客さんが入ってない状態だったりすると、うん、1個空けぐらいで座るじゃないですか。そうそうそう、ね、2人1席空いて、うん、また2人組1席空いて3人組みたいな感じで1つ空けるけれども、うん、その後にまあ何人か3人来たら、うん、みんなが詰めてくれれば3人座れるっていうような状況になった時に、うん、私が知ってるお店のママさんはごめんなさいねって言って、ちょっとお客さん来ちゃったから詰めてもらえるかしらって言ったら、こういいよいいよって言って、皆さんいいお客さんなんで詰めてくれて、うんうん、3人も入れてよかったよかったと思ってたら、そのママさん優しくてできる女なんで詰めてくれたお客さんに、うん、ごめんねなんだかゆっくり飲んでたとこ席動かせちゃってって言って、これよかったら立ててって言って、一つサービスこれが100点
そうで、なんていうんかな、逆にチェーンは確かに作り直してもらえるかもしれへんけど、うん、その働いてる人たちっていうのはアルバイトやったりするから、うん、もちろんそのそういうことのために定期的に掃除が入ったりとか、うんうん、マニュアルがあったりするわけやんか、うんうん、そういうのによって守ってるんやと思うけど、うんうん、個人経営っていうのは結局衛生管理みたいなのはその人たち、もうそれこそ料理作るのと同じレベルでこう考えなあかん部分やんか、うん、でさあ、もちろん個人のとこってさ、そういう危険性って常にはらんでるとはいえ、うん、逆に言ったらちゃんとしたいい店っていうのは逆にそういうのがあらへんっていうか、
うん、
やってる人間がちゃんと経営者兼やねんから。
でも飲食店は絶対にねゴキブリ出ちゃうんですよ、ね、
そうそうそう、いやそれはわかんねん。でできるだけいないような店探すし、うん、もし仮に出たとしても文句は別に言わへんねんけど、
うん、
店にいる分にはな、うん、可能性だって常にあるし、うんうん、たださ客に出すプレートなんてさ直径30センチの宇宙ですよ。
そうね、そうね、
そこにお呼びでない部外者が入ってることを、ね、なぜわからんのかっていう、
気づけよと。
で俺ねその店狭いから、
うん、
もうここまで言うと八百屋店分かっちゃうかもしれんけど、うん、俺狭いから一人の時は絶対カウンターじゃない、
うんうん、
でカウンターにいる時っていうのはそこのおっちゃんの動きがすごく機敏やから、うん、俺そのおっちゃんの動きみんな好きやから、うん、俺の料理を作ってるのを一足一等足え、
うん、いや、うん、それね、それ私も言葉出てこないで
全て見てたのよ、うん、ね。でサラダを盛るところも全部見てたわけ、
うん、
でどう考えてもそいつが入る余地が見当たらんかったよ。で要するに白い皿にサラダを盛り付けるときに皿に折ったとしたら俺分かるはずやねん、
うんうん、
ってことはもうそのサラダの野菜をこう一個のなんかタッパーみたいに入れてんだけど、うん、もうそこにいたとしかもう考えられへんわけですよ、うんうん、
最初からね。
うん、もうそんなこといろいろ考えてしまったらもうちょっと俺行かれへんわって。
そうね、
うん、そう、いやなんかな俺今までさあんまりこう昔一回めっちゃしょぼい居酒屋で嫌な思いして以来、うん、飲食店であんまり最近嫌な思いしてなかったからさ、
うんうん、
すっかりその辺がバカになってたんやけどさ、
なんか私の考えとしたら飲食店の人はまた次もこのお店を利用していただけるそうそうそうっていうサービスをするしなければならない、
うんうん、
そういう仕事だから、
うんうん、
リピーターがいなかったらお店なんて盛り上がらないから。
そうそうそう。
だけどそのおきちさんが言ったお店の人はリピーター付き合うって気がないのかっていう対応ですね。
そうやね。あとうん、そう、あとやっぱりもうそれは料理のうまさ以前の問題やんか、うん、そういうミスをしてしまうなんていうことは、いやーちょっとありえへんね。なんかあのちょっと去年もさ、なんかあの中央線沿線のさ、
うん、
立ち食いそば屋でさ、
うん、
すごいさショッキングな事件があってさ、
あら、
それ以来なんか半年ぐらい閉めてた店があったんやんか、
うん、
それはなんか言葉あの人に見聞きしただけやったから、
うん、
別に俺何にも影響受けてないけど、
うん、
知ってるこれ、
うんうん、
あのあれやねんって、ある人がその立ち食いそば屋で、
うん、
もう今日さこんな気持ち悪いラジオでいいんか申し訳ないな本当に、
まあ、とりあえず聞いて聞かせてちょうだい、う
ん、まあ1分ぐらいしか喋らないんで聞きたくなかったら1分ぐらい飛ばしてくださいこれ。あのある人がさ、
うん、
立ち食いそば屋でカレー頼んだよって、
うん、
そしたらそのカレーにネズミ入って
る。うわー、気持ち悪い、信じられない、うわー気持ち悪い、気持
ち悪い。それはささすがに問題になって、
うん、
その立ち食いそば屋多分中央線の駅にあるやつやから、ある時期なんで閉まってんねやろって思う、不思議に思った店、
うん、
ねんけど、まあこれも人から聞いただけだから事実は分からへんけど、
もうだいたい歪められて聞かされる。
それで3ヶ月ぐらい営業停止でずっと閉まってた店だった。
3ヶ月ごときで済むのか、
うん、
あ気持ち悪いな、
うん、だからもうね飲食店やる人はもう本当にね、あの俺たちはうまいかまずいかだけのジャッジをしたいわけよ。これが普通じゃないですか。
うん、
だそれ以前の問題っていうのは全部クリアしておいてほしい。
そうですね、
うん。
悲しい思いをさせないでください。
そう。
だって酒飲むのに飯食うのなんて大体幸せな気持ちになるじゃないですか。
そう。そして人間がさ、最も求めてる瞬間や。
そうですね。死にますからね、それがなかったら。
そう、欲がもう丸出しになってる時にボリュームのある店に行くわけやから。
あーかわいそう、キチュー本当にかわいそう。
いや申し訳ない、今日も今週からちょっとゲストコーナーが入るんでフリートーク20分なんですけど、もうこんな話終始して申し訳ないですけどもすまん今日はこれ
今日だけは許してください。
どうせ言っておきたかった。そしてあれ以来俺は外食がちょっと減っておりますおかげでお金が少し溜まっております。
あらよかったじゃないですか家ご飯一番安全だもんね
そうそうそうそう。でも俺たちでもそんな前提の不衛生なことは家でやるときでもしない。
そうだよね、
うん、なんで店の人たちにはぜひそういうところ基本をやっていただきたい。
そうです、最低限のことなんでよろしくお願いいたします。
これが今日のメッセージでございます。
シチュエーションビーム、はい、アクトレス八尾田です。
はいどうも、シチュエーションビームのコーナーですけどもね、まだまだ未完成ながらもかなり可能性を秘めたこのコーナー、もしかしたら大当たりくじ引いたんじゃないかと僕はちょっと思ってるんですけど。
いいですね、あそこの企画会議良かったですね。
ちょっとじゃあ軽くこのコーナー説明をお願いします。
このコーナーは奥中さんおよび一般の方々から出されたいろんなシチュエーションに対して私がアドリブで即興で2分間の素敵なストーリーをお送りするというコーナーです。
そうですね、ちょっと前回やってみて相当面白かったんで、あの釣ったら釣ってっていうのちょっと
直したいですね。
抑えていきましょう。じゃあ今週も早速始めさせていただきますんで、
はい、よろしくお願いします。
矢部さんよろしくお願いします。今週のシチュエーション、エリート街道まっしぐら、一流大学を卒業し成り物入りでテレビ局アナウンス部に配属された通称ミスパーフェクト。その才能と美貌で若干入社5年目にしてイブニングニュースのキャスターを任される。そんな彼女にも実はある有名俳優との不倫という誰も知らない秘密があった。そんなある日、彼女の担当するニュース番組にその俳優の交通事故のニュースが舞い込んだ。
ざわざわざわざわざわ。おはよう、この書類チェックした？向こうにちゃんとアポ取っといてね。コツコツコツコツコツコツ、やっぱちげえな、入社5年目でメインキャスターだもんな。 お前そんなこと言ってるといきなりクビにされちまうぞ、いけねって早くスタジオ入んなきゃ、そうそうそうそうそうそう、ちゃんと先方にファックス送っといたの。ダメね石沢くん、ちゃんとしっかりしてもらわないと困るわよ。滝沢くん、あの書類ちゃんと上の方に回してくれた？もちろんです。いつまでももやしっこって言われてるんじゃないわよ。カツカツ。さあ今日も本番頑張るわ。私はニュースキャスターイブニングイレブンのキャスターなんだから。イブニングイレブンが始まってもう1年か。最初の頃はドキドキしていたけれども、もう私もキャスターとして道に入ったものかしら。いけない、こんなおごり、そんな風に思ってたらダメだぞ。今日も頑張るぞ。私の大好きな彼も今日は一緒にディナーをしてくれるっていうわけだし。はい、こんにちは、イブニングイレブン担当の村上さと子です。こんばんは、今日は とんでもないニュースが最初に飛び込んできました。とんでもないニュースですか。これ俳優の吉田博士が吉田博士が交通事故って、彼じゃない、私が不倫をしている、例えば後悔はできず、なんだかんだでそんな感じになっているおお、交通事故か、参ったな、おいまさか吉田さんが交通事故だなんてね、酒気帯びの可能性もあったらしいですよ。ええ、あ、そうですね、酒気帯び最近多いので気をつけましょう。なんでこんな気の利いたコメントもできないの、私ったらキャスターとして失格だわ。次のニュースです。カルガモの赤ちゃんが横断歩道通過です。パッパパッパパッパパッパパッパッパッパッパ、はい、ここは石神井公園です、見てください、カルガモの赤ちゃんが可愛いですねって言って、見てください見てください、こうやって飼育員の方のことをお父さんかと思ってるかのように、可愛いカルガモの赤ちゃんたちが飼育員さんについて渡っていますよ。 1,2,3,4,5,6 羽いますね。はい、石神井公園からのほかほかニュースでしたほかほかでしたねって、ああいう光景はやっぱり体が、体というかこのサンバラがね厳しいですから、体も温まりますね、心も体も、そうですね、優しい気持ちになりますね。本番終了、彼がもし交通事故なんかになっていたら私どうしたらいいのかしら。でもニュースになってたってことは本当のことだわ、報道は真実しか伝えないもの、私はそうニュースキャスター。すいません、さっきのニュース取り直させてもらってもよろしいですか。何言ってんすか、本番ですよ、やめてくださいって、無理ですよ、もう時間がありませんって、3分間コマーシャル枠が残ってるはずよ、それぐらいできるはずでしょう、だ無理ですよって、私はキャスターなの、真実を伝えなきゃいけないのよってどうするんですか、面白いことやる女じゃねえか、やらせてみろプロデューサー、ここで CM、 本来ならば CM なんですけれども、さっきほどのニュースに関してお伝えすることがあります。お願い死なないで彼は私の恋人なの、不倫かも、不倫なんて誰も認めてくれないかもしれないけど、私にとって大事な人なの、コツコツ、おい迎えに来たぞ、え、どうしたの、俺、お前がさっき報道したフライのニュースかもしんないけど全然大丈夫だったし、酒気帯びだったのは向こうだぜ、俺は全然大丈夫だし、このニュースを交わしてお前に言いたいことがある。何、もう時間はあと1分しかないわ、うん、1分どころじゃない、1分なんかいらないよ、大好きだ、もうあいつとは全部切れたから、お前と結婚したい、お前と素晴らしい家庭を築きたいんだでも私キャスターは続けたいの、分かってくれる、当たり前じゃないか、 面白いことをやる女だと思ったが、ここまでやるとはね。おい、いい BGM かけてやれ。パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー。本当に、うちの AD たちは気の利いた音楽もかけれぬやつだな。ごめんな、キャスター。いいのよ、プロデューサー。サンキュー。夢中。フィン。ようこそゲストコーナーです。
はい、ゲストコーナーです。ということで、今日は、3月の19日から29日までですね、モグラウガレージで、カオスラウンジ展をやります、
はい、
それの主催者の藤代ウソさんと、あとメンバーの梅ラボ、そして落下さんさんです。お願いします。
落下さん、
言いたいだけで落下さんさんって言ったって
、うん、イエイ
落下さんさんさん、
イエイ
ですね。じゃあ今日はね、賑やかしいんですけど ね、
声が聞き取りにくいと思うので、一人ずつ自己紹介していただきましょう。
あ、
そうですね、とりあえずね。
すげえ。
じゃあ藤代ウソさんから。
はい、藤代ウソと言います。今回カオスランジの方を企画させていただいてます。普段からいろんな企画活動をしているので、どうぞよろしくお願いします。
おお、ウソさんです。では
梅ラボです。もう脇役です。
、はい、かっこいい。
ではここにケッツル規制が、
はい、落下さんです。インターネットの端っこで、ちょろちょろ生きてます。
考えてたんだよ。
はい、考えてました。
なんか個人の紹介になって拍手で合コンみたいな。
これがなんかあれが始まる。
合コンゲーム、イエーイ。
まあ気違い合コンのスタートということで、とりあえずですね、今回のカオスラウンジのですね、はい、簡単な概要をちょっと主催のウソさんの方からちょっと簡単によろしくお願いします。
すごいんだろうな。じゃあ手元に
資料が。
そうですね。今回カオスラウンジっていうのは、僕がホストポッパーズという、グループ活動をしたりしてまして。
出た。
うん、はい。で去年度始めた活動なんですけど、それがきっかけで本当にイラストソーシャルネットワーキングサービス SNS、
SNS、ね、
だとか、あと Twitter という SNS などでもういろんな人と出会って、それからいろんな人が実際に見に来てくれて、そういった人のつながりがどんどんできていくのがもう面白いなと思ったんで、うん、もうそれで今回、思い切ってこのモグラグさんのところで、50人を呼んで、
おー50人
マジで
50人です
。皆さん多分初めて知った。
やらせだよこれ。
やらせだよ。50人以上になるかもしれないんですけれども、それで1人 B5 サイズの、作品が並ぶんで、
そう、 B5×50 だ、
はい、B5×50 ですね。確かに
いくつだ、ね、B500 か。
適当なこと。
B500 ちっちゃい。
でそれと、それに加えまして、期間中、8日間やるんですけれども、その間壁の方にライブペイントを常にもう誰でも参加できる状態にして、ライブペイントを進めていきたいと思っておりますので、はい、
そしてはい、はい、という感じですね。お願いします。
遊びに来てください。
はい、ということでね、はい、今回のカオスラウンジはそのなんていうんですかね、もう取っかかり、いろいろ喋りたいことあるんですけど、はい、取っかかりがたくさんあるんですけど、まずさっきウソさんが言ったみたいに SNS で呼びかけたっていうところが、はい、まあモグラグ的にも、あと他の展覧会でもあんまりない形ですね。そうですね、
なかなか、
うん、うん、でウソさんこれ50人約50人これ全部把握してるわけじゃないんですよね。
いや
ウソ君が把握してる。
そうですね。あ、ただその CDR さんという方が
前にもここで展示をしてくださった CDR 君、ね、
はい、CDR さんのおかげで、まあ、ここの小倉さんも知ったんですけど、 CDR さんがなんか50人足りてるみたいなメールがいきなり来て、まあ、ちょっと、まあ、もしかしたら欠場者も出るかもみたいなこと言ったら、もう CDR さんがすごい引っ張ってきてくれた。
やばい人来て
ね。ああ、そうなん
だ。まずいのが危険の人。
そう、僕の知らない人が10人くらい混ざってるかもしれないんで。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、その点はあれなんですけれども。
だから、その、もうまさにほんまに、梅ラボさんが言ったみたいにカオスな。
そうですね。
どうなるかわからんみたいな感じ。
ただもちろん、僕の方から声をかけさせてもらった人は、僕がそのピクシブっていうサイトで、ギリギリ入れさせてもらっている人とかの中から、もうこれは、ぜひ見てみたいっていう人に、どんどん。
ちなみに、リスナーの中でピクシブを知らない人もいると思うので、ピクシブに関する説明を少し。
と、ピクシブは、イラストを投稿するサイトで、で、そうです。投稿した、イラストで自分のページができて、で、例えばお気に入りって言って、お気に入ったユーザーの人をお気に入りしたり、それからマイピクと言って、まあそんなに変わらないのかな。
そうやねな。だからね、こう、今回のカオスラウンジをどっから喋るかっていうのが結構問題で、最近もここに来てくれてる落下さんとめっちゃ喋ってたんやけど、どっから行こうかなみたいな。
でもまあ聞いてる人で分かる人にだけ分かりやすく言うと、うん、ピクシブというのはミクシーにハテナブックマークのサービスを足して
分からん
あれでそれぞれの個人のイラストページの新着を RSS 的な登録ができるようにしたのがお気に入り。
なるほど。
お気に入りが増えればイラストの新着はすぐに見える。
それに評価が付随してて、
で、
そうそう、毎日の日刊のランキングだとか毎週のランキングだとかっていうのもあって、
まあそういう意味ではちょっと YouTube 的な感じ。
そうですね。
でオタクばっかですね。
そうそう。
インターネットのかな。
だって女の子ねばっかりじゃん、もう。
あ、まあ、そうですね。
ね、
女の子
いっぱい。そう、ピクシブのユーザー数っていうのどのぐらい？
60万人です。
60万人。
はい。
結構いってんね。
ただ6万人か。ただその絵を投稿してる人はその中でも。まあ、結構限られてきたっていうか、
半分以上は、
半分が見るだけ、
見る線なんですよ。
あ、なるほど。
見る線って言うんですね。
まあ、それ
ロム？
でも、簡単に言ったら、でも、スタジオボイスとか、美術手帳とかよりも、あるね、そのユーザーと、
すごい、わかりやすい。
の関係でいくとね。
で、2月の終わりから3月の初めまで、その運営側も、ピクシブフェスタとか、そういう、イベントをやってたんですよ。結構、うん、だから、ピクシブの社員側も、ユーザーの方に働きかけることが多くて、
うんうん、
そうそう、だから結構なんていうかな、密にユーザーと関係を作ろうとしている点では、うんうん、なかなか身近だと思います。
なるほど。で、さっきちょっと落下さんと喋ってたところにちょっと戻るんですけど、はい、っていうのをラジオでこう前置きするのもどうかと思うけど、だとはいえ、例えば美術手帳とかスタジオボイスっていうのは何かこう特権的なこう、うん、こういうものを、の情報を知りたければこれを買うべし的なものがある中で、それよりもはるかにユーザー数が多いであろう Pixiv っていう中で、そのイラストをメインとした SNS ということは、絵を扱ってるわけ
ですか。そうですね。
うん。その中の Pixiv 内において、その絵っていうのはどういうふ
う
な扱われ方をしてるんですかね。
うん、
例えばそれがだから逆に言うとイコール今回のカオスラウンジの、
うん、
それはリアルな空間でやる展覧会ですか。
はいはい、そう、ピクシブフェスタってのは要は結局デジタルで描いたものを出力したものをみんな展示してるわけですよね。もちろんやっぱピクシブはそういう人が多いって前提があるから、
うんうん、
でもカオスラウンジってみんなまあ一応アナログ絵が多いのかな、なんか描いてる人も、
はい、
やっぱそれはウソ君がなんか意識してるのがあるんでしょう。
それはそうですね。結局僕はポストホッパーズっていう活動だとか、うん、それからたくさん、そういった SNS で宣伝をしてるっていうのは、やっぱり実際に見に来てほしいなっていう、なんていうか、実際に目で見た絵っていうものを僕はやっぱり大事にしてて、
うん、
結局、
そこのポイントっていうのはどこなんですか？実際リアルに見た時のヤバさ。
展示すごい行くの好きだもんね。
そうですね、僕は、本当にこの活動始める前にもっていうか、僕の考え方の基準じゃないか、趣味的なもので、
うん、
もう高校2年生くらいの時から美術館とかギャラリー行くの大好きで、
そう
で、ね、やっぱり実際で見たもののテクスチャーっていうのを目で感じられるっていうのは、すごい大事だと思うんですよ。 その人が直接書いて、うん、で蓄積されたものを見るっていうのは、
うん、
でそれはやっぱり、そういったピクシブで画面上で見る RGB で見るのとそれから実際で目で見る粒子を目で感じるっていうのは全く違うことだと思うんで、うん、でだから少しでもリアルのものに興味を持ってほしいなっていう。
あ、なるほど。
結局まあ自分の好きなものをとにかく知ってほしいっていう欲望だけで今動いてるような人間なんで、
いやここがね、ここがちょっと面白いのがさ、俺一周回ってさ、俺世代的なもんもあんのかもしれないけど、
はい、
俺って実はあんまり展覧会とか見に行かへんやんか、はいはい、その代わりやばいなって思えるビジュアルが載ってる雑誌買う派なんよ。
なるほど。
でも俺 CMYK にごつ興奮する。
なるほどね。
印刷媒体ですね。
そうそうそうそう。うん、で、それでどっか満足してた部分があんねんけど、うん、それが逆に今回一瞬回って、ネットでそういうコミュニケーションがあるからこそ、うん、CMYK でもない、もっと元のレアの生のものに行きたいっていうのがウソさんの。
でも一応っていう言い方すると失礼だけど、うん、RGB で見た世界ももちろんそれなりの魅力はある、
うんうん、
それなりはもう本当に失礼なこと言ってるんですけど、うん、口が滑りまくるんですよラジオだと危ないんですけど、うん、RGB だからこその良さっていうのすごいエネルギーのある作品はあるの、
ね、あるね、別物だね、もう、
うん、
だから結局は両方の世界をつなぐ存在になりたいっていう点がある
やっぱフォースオーパーズがなんかやってるのはそういうのは大きいわけですか、その
2
次元の世界見てる人も3次元の世界知ってほしいし、
で特にはいはいはい
適当に中でちょっと、うん、話したことあるんだよ、
どうぞどうぞ、どう
ぞだから特にで多分ピクシブっていうのはまあ数値上ではなんか20歳前後が一番多いって言われてるんですけど、多分それはまあ、うん、ごまかしも含まれてて中高生っていうのが多いんじゃないかなと思って、
うん、
で結局パソコンでずっと絵を見て絵を知ってっていう人たちとか漫画とかアニメが好きでっていう人たちにも、うん、リアルのもの結局美術に興味を持ってほしいっていう点もありまして、はい、
うん、きっかけになった展覧会があるわけ、やっぱリアルすげえみたいな、
一番でも影響でかいのは大竹さんかもしれない。
ああ、
うん、
やっぱりな、これあれやな、俺とラッタさんの特番に戻るね。これは特番流すからこれ。いや、それがね、一個残念でもあるわけよ。俺らとしては、俺ら二十歳の時から大竹しのはかっこよくて、
あの時からスターが変わらないってい
う。そうそうそうなんですよ。
スター不在、
ね、
スター不在やね。
うん、
でも個人さっき話を聞いてると、ようやくすると個々にはスターはいるみたいなことなんよね、
うん、
なんかでアート業界っていうところに落とし込んでいくと、その SNS とか全く抜きにして2次元3次元全く関係なくして、アート業界っていうところでいくと、やっぱりそのアートっていうものを世の中にアピールしていくには、やっぱりこの作家はこういうことをしてて、
はい、
いいでしょっていう何かしらの評価基準があって、でそれを分かる人間が何人かいて、
う
ん、
そうですね、
それがいいねって言えるみたいなことが、どっかの、別にそれはリアルじゃなくてもいいのかもしれんけど、どっかのところでそのコミュニケーションだから、出してピクシブっていうのは、まあ、見る線がいるって言ってたけど、基本まあ出してがいて、それをいいっていう人のどっかの接点がないとダメじゃないですか。何かしら この文化が生まれる瞬間っていうのはそこやから、そこがでによって大竹新郎のようなスターが出たりとかいうのがあるんやけど、はいはい、その辺なんていうの、今まではそういうのがそのなんていうか、何かしら信頼できるメディアであったりとか、うん、そういうものが抱えてる情報ストックの中でやられてきた部分があるんやけど、うん、その辺が SNS にはないじゃないですか、
う
ん、
はい、
じゃあスターが生まれにくいっていうところにあるんじゃないですか、
うん、お、入ってきたね、まあ、そう、うん、
でそのスターを作る人というか、いわゆる編集者不在って状況、
うん、まあそれもある
だとすれば、
変な話、あのそういう人がいるとすれば多分僕嘘くんだと思うんですけど、
嘘くんがその下を作る人間になるかもしれない
っていうか、まとめてるっていう声はやっぱりしてるわけじゃないですか、ポストポッパーズにしてもカオスラムズにしても、うん、だからだとしたらまあちょっと関係ない、そういうのかもしれないですけど、ピクシブっていう SNS でスターシステムっていうのができるんだとしたら、それがポストポッパーズとかカオスラムズなのかなっていう、
うん、もっと簡単に言うと、はい、その際にお客さんっていうのの設定っていうのはどこにあるんかっていう、
お客さん、
うん、例えば
絵を見る人、
うん、
見てほしい人の設定ってことです、ね、
うん、やし、
どういう人に見てほしいかとか、
今回のカオスラウンジっていうのは販売とかっていうのは
しない予定、原則では
しない予定です、
うん、どうしても欲しい人がいたみたいな、
うんうん、
いやそれはまあ本人にご本人に許可を取ってって形にはなると思うんですけど、
ルーザーさんとか欲しいわ、
まあでもどちらかというと、だから結局今回は美術寄りでなくピクシブから引っ張ってきたっていうことで、ピクシブのユーザーの人が見に来てくれたらいいのかなっていうところはありますね、
うんうんうん、はい、ピクシブっていうのはちょっと戻るけど、
はい、
見る線の人と出す人っていうのの違いっていうのは一目瞭然に分かるの、その人の、
あのプロフィール見る線の人は絵投稿しないんですよ、
そうです、
あ、そんだけのことなんや、
でもブックマークっていうのもあって、はい、この人がどういう絵をブックマークしてるのかって分かっていて、うん、
あ、
この人絵は見てないんだけどすごいブックマークしてるなとか、
あ、
この人本当に絵描くだけなんだとか、
あ、じゃあ、うん、担当職に言うと、あのその見る線の人たち今回のカオスラウンジ見に来ると思いますか、はい、
見る線の人が来るか、ただ僕がピクシブで効力を持ってるかっていうとまだそこまで上り詰めてない感もあるので、
うん、
どれくらいの人が来るかっていうのは本当に想像はつかない点ではあるんです、
まあ、そのコアな人間がいるっていう実感っていうのはある、
あ、でもそう、僕の知らないうちに結構ポスウォッパーズだとかあとカウスラウンジについても少しずつ知らないところで名前が出始めてるっていうのは、うん、そう実感したことがある。
ハテナ村とかツイッターの影響大きいと思う。
そうですね。
何ですか、ハテナ村って何ですか？
あのハテナブックマークとかハテナ。
ハケ村、ハケ村じゃなくて。
違う違う違う。まあハケ村も関係してきます
けど。村の付け方がね。
ハテナ、ハテナサービスってあるじゃないですか。
うん、
知りませんか。
ハテナサービスって何ですか？
存在だけは知ってる。
あのハテナダイアリーとか、まあ、いわゆるそういう、
こう総合的に、
あの知識マッチが集まる場所です、うんうん、
そうそうそうそう。まあギークの住みか、ギークハウスなど
とか。なんとなくはわかります。
ウェブ 2.0 ってことは当然ご存知じゃないですか。うん、でそれの一番端緒になった著者である梅田もちおっていう人のハビジネスネアサービスで、
うん、
ウェブ 2.0 のなんかまあ発端になったような本があるんですよ。
うん、
それの中でやっぱハテナにするとめっちゃ触れてられてて、
うん、
まあそれは要は情報を加速するってことですよね。ブックマークつけてその人が何が好きだって意見分かる、うん、その先で作られてるような人たちがやっぱりいて、その中でもアートが好きな人たちがいて、うん、まあやっぱりちょっと話題になるわけですよ。ピクシブっていうのはなんか嘘つくのがやるらしいみたいな、うん、そういうね、ハテナの中やっぱ発言力を持ってる人が嘘くんにする言及すればそれになんたらかんたらみたいな感じで、
うん、
でツイッターもやっぱハテナの人がたくさんいてみたいなので、ちょっと話題になってる。
あ、なるほど。
話題にな
って結局いろんなところでやっぱり連鎖していって、
うん、
でやっぱりそこがもうカオスラウンジを始めるきっかけになったらそのつながっていくっていう面白さっていうのも感じているので、
うんうん、そうなんだ、
ね、
まあ、まあ確かに、まあ、確かにこんな質問をしといてないけど、モグラガレージっていうのはさ、国分寺の果てにあるから、なかなかね、アクセスしにくい場所ではあるんやけど、でも本当にでも、ウソさんの理想で言ったら、その、フィクシブなりで、RGB の世界においてね、なんかこの知ってる作家たちの、まあ言うたら3次元の、生の作品が見れるっていうのが唯一の推しじゃないですか。
そのポイントもあります
ね。うん、
しかも、ライブペインティングもそうですよね。
そうですね。
うん、
例えば、だから、結局誰が、来てくれてそこに書き残していくことによってまた それでどうなんだ全然分からなかった
どうなんだな、やばいわ、
なんかすごいことになる、
すげえ超面白いどんなんも考えてるわそんなことないよね、今言葉出てこなかったけどね、
それまたネットにフィードバックしたりするの、そのライブペインティングって、
そ それができたら、
うん、ストリーミングで流したりとか、
ストリーミングしたいなっていう話はしてたんですけど、うん、まあ改善がもしうまくいったらですよね。
別にこれ5メートルぐらいのあれそのまま流してもいいですね。う
ん、
ここで
まあユーストなんじゃない、普通に
これでカメラはついてます、ね。うん、はい、
ユーストリームで
やるじゃん。やっぱ US ストリーム TV。
うん、
そう、配信できたら面白いな。
そうだね、なんかウソさんのすごくやりたい理想っていうのはすごく俺も共感できるんやけど、はい、実体現実問題起きてることっていうのがさ、どうしたって二次元で補足できるんやから行かなくてもいいんじゃないかってなってしまいがちで、三、はい、次元がこう補足的になってるっていう現状みたいなのを逆に浮き彫りにしてしまってる気がしてさ、うん、なんかこうなんていうの、まあ頑張ってほしいんやけど、虚しさもちょっと俺もだって今回のライブペインティングストリーミング再生とかしたらおもろいなって思ってる時点でもうあかんやん、
はい、うん、もう二次元はそうじゃん、ありがとうございます。
だからといってさ、なんかこうそれをやってんねんけど、それをネットに上げへんかったらなかったかのように、
そうだね、
感じになる感じの集め方を今回してるやんか、 SNS サッカー集めてる、
はい、そうだからですよ。
そうだからその辺がね、なんかこう嘘さんって結構大変な勝負してんなって思うんだけど、うん、俺なんか逆にさ、
はい、
ちょっと一個前時代の人間っていう振る舞いが逆にできるから、はい、なんかもうなんていうの、そんなんどうでもいいぜみたいな、
うん、
で
世代はあれですよね、
そう、俺らのに世代っていうのは、例えばかっこいいなって思った人間っていうのはどういう活動をしてるかっていうのプラス別、うん、あの思想やねん結局、
はい、
重要なのは、
はい、
でこれネットっていうのもツールやんか、でこれらを全部使おうが使うまいが、その人間にどういう考えがあって何をしたいからネットがあるとか、そういうところがあるわけよ、なんていうの、階段として、
はい、
補足ですよね、現実の活動においての補足があって、
うん、もちろん補足なんやけど、それはものすごく有効な補足やったりする場合があって、まず思想があって考え方があって、それに共感できる作家が好きみたいなところがあるから、その人が例えばネットを使ってもなるほどっていう感じになるっていう、で今なんかそこがさ、ちょっと微妙なバランスがちょっとなんか崩れてるのか、それなんか普通になんか楽な方に流れてるのか、まあ世の中がよく分かんないけど、なんかその辺のものが、
でもやっぱり本当に見たいなって思ったら来ると思いますよ、本当にそう思う人は、
一応2次元3次元で高め合うっていうのが理想としては理想なのかもしれないところはあります、
ね、やっぱ生の絵を大切にしたいんでしょ、生の絵というか、
はい
はい、生で展示される空間、
はい、
ネットだけの
もあるし、空間っていうのが、
うん、ネット原理主義なわけじゃないでしょ、だから、
はいはい、
でも今それは絵の世界だけではなくて、普通に写真の世界でもっていうことで、
うん、
やっぱりデジタルが出てきて、なんかね、
うん、
ウェブだけでいいじゃないかっていう人もいれば、いやフィルムでちゃんと展示でっていう人もいたりしていて、
うん、
やっぱり今この時期だからこそ起きる、
うん、そうそうそう、
どのアートのどの分野でも起きてる状況
だから、そうだからね、俺去年なんか写真ってある写真展を見に行って、それがフィルムオンリーやって、
うん、
それはなんか写真とあと現像フィルムを一緒に展示してた展覧会があったんやけど、それ見た時にすごい感じたのが、なんかそのいわゆる今でいうアナログって言われてるあのものをの力っていうのを逆にこうなんかこうネットがあるから今アナログはちょっと見直される環境にあるし、そこに自覚的にあればネットも
逆に利点ですね、アナログが、そうそう、
ネットの見え方も逆に変わってくるんで、
ファーストランジの推しは完全にそこですよね、
もうそうやんな、
ピクシブでこれだけ2次元の RGB の世界が盛り上がっているからこそ効力を持つ部分がある。
そうよね。
それを旗揚げした。
うん。だってね、モグラウ来たことある人は分かるけど、超狭い部分。で、ここに50人展やるっていう、この言葉自体の、この、なんやろ、生な3次元なこのヤバさっていうのは、
すごい密ですよね。
そう。これはなんか文章化しても分からへんと思うし、モグラウに来ないと分からんと思う。もうこんなちっこいとこで。
ゲームだけ見ても分からないです。
こんなちっこいとこでもう50人展するんや、みたいな。みたいな、うん、 この感じは確かに三次元的やし、すごく刺さるもん。
来た人はえって思う。
ここでみたいな。
ビルの一角とかなのかと思ったらみたいな。
全然ただ高いじゃん。
文章で読んで映像で見たはずなのに実際今日来てみたらえって。
落下さんさん、うん、そう今日は初めて
行った。そうですね。
まあ自慢するところもないんで。まあまあ、はい、ちょっと時間来たんでまあこんな感じで。
はい、カウスラウンジに展示していただく藤代ウソさん。梅ラボさん、そして落下さんさんでした。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。さよなら。
エンディングです。ということでね、今日も本当に反省しております。申し訳ない。
まあ、
来週はね、すごくくだらない話を僕ご用意してます
ので、ね、
それをやろうかなと思ってますけどね。
まあ食の安全というのがね、最近取り沙汰されてるじゃないですか。
そうね、そうね。
餃子から始まり、
そうね、そうね。
まあそれどころじゃない話でしたけどね、
うん、でも確かにね、食の安全問題っていうのも、うん、要するにそういうのをリアルに考え出すと何も食われへんっていうさ、
そうですね、
ことやん。でそれさ、今まで俺はさ、そんなん言っててもさ、しゃあないやんみたいな、ある程度分からへんねんし、国だってちゃんとしてるやろ、そんなん考えすぎるのよくないでと思ってたけど、いやちょっとあれかもな。許せる範囲を自分で分かるためにも考えといた方がいいかも。
そうだね、しっかり考えないと。
うん、何ある分からんだよほんまに。
もうかね、死なないように生きていきたいですね。
そうですね。ということでエンディングなんですけども、
はい、
太田さん。
どうも太田です、
ね、今週からインタビューが入ってますけどもね。
ね、いよいよ差して回ってきましたね、マジ僕ラブガレージ2009年第1弾。
うん、混じりっけなしのね、
はい、
いい展覧会になるといいですけども。
そうですね、
はい。
では
インフォメーションを、
さあ2009年3月19日木曜日から始まります。29日日曜日までです。
お、
いつも通り木金土日14時から20時まで、お昼の2時から開けてます。カオスラウンジ
ですね、
はい。
木金土日が営業、
はい、
月から水がお休みと。
で29日までなんですけど、28日の土曜日の日にはなんか、常にライブペインティングもされてるんですけども、
はい、
まあ、それでちょっとパーティー的なものも、19日にオープニングパーティーもやるんですけど、28日の土曜日もライブペインティングを中心にしたちょっとパーティーもやりますので、皆さん遊びに来てください。
19日のオープニングパーティー、
19日のオープニングパーティーは、5時半から、夕方5時半からやってます。
そして28日がライブペインティングをまあ、見せるパーティーというか、はい、イベント企画的な感じになってると、
はい、
でこれは何時からとかあるんですか。
それはまだちょっと何時からとかないんで追って連絡します。
あ、わかりました、はい、じゃあその辺の詳細と、詳細はホームページでということですね、
はい、ブラグガレージのホームページでチェックしてください。
じゃあこの展覧会のね、いろんな、
うん、
詳細の問い合わせとか、
はい、
あとこのラジオの、八百板さんのねコーナーの
シチュエーションなども、シチュエーション
とか、このラジオのご感想の、
宛先。
宛先をお願いします。
もぐらぐアット、太田-もとこ.com。mograg@ota-motok.com までお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、じゃあ来週はくだらん話しましょう。
そうしましょう、そうしましょう。
モグラグラジオボリューム43でした。
さよなら、さよなら。
ありがとうございました。